おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
山口、これ、翔と書くんですけども、はい、久々。ごめん。ごめん。すいませんね、本当に。時間のかかるくしゃみでね。山口さんの幸せと人生の意味の哲学という、幸せと人生の意味というのを哲学してみようということで、まな板の上に置きました。
はい。
ハックルベリー・フィンの冒険という、まあ、少年活劇みたいなやつで人気を博したマーク・トウェインでありますが、この人は晩年は老人性の鬱と申しますか。もう一言ではございませんが、このマーク・トウェインが晩年に書いた小説で、不思議な少年という物語があります。これはサタン、悪魔と少年の会話という不思議な少年。同じタイトルで、手塚治虫さんの漫画であったね。
あ、そうですか？
不思議な少年。
へぇー。
っていうのあった。世界に向かって叫ぶと時間が止まるって覚えてない？
うわ、かっこいい。
NHK のドラマで、時間見よー、止まれって言
う
とみんな止まるっていうね。そんなのがあったんであります。まあ、それとは別個ですな。とにかくマーク・トウェインさんの不思議な少年。テオドルという少年でありまして、友達が二人おります。ニコラと、それから美少女のリーザ。ところが、この二人が水の事故で死んでしまいます。すぐにテオドルは誰が犯人かわかります。犯人はサタンです。この悪魔が二人の友人を死に追いやったんであります。サタンに向かって問いかけます。お前だろ、お前が水の事故に見せかけて、リーザとニコラを殺したんだ。ところが、サタンは静かに言います。いいか、水の事故で二人を殺さないと、あの後二人は伝染病にかかり、その後遺症で46年間苦しむことになる。そういう運命だったんだ。それを救ってやるために、私はあそこで殺してあげたんだ。あそこで殺さないと、長い不幸に二人は苦しむことになったんだ。人間には幸せと不運の区別がつけられない。サターンが幸せの方を選んでやるという皮肉の中に人間は生きているんだ。
はい。
そしてサターンはテオドルを老人のもとに連れて行きます。老人は心の病でありまして、正気を失っている老人。彼は自分のことを世界の皇帝、世界を支配する王様だと思っているんでありまして、狂気の世界に住んでいるんでありますが、サタンはテオドルに囁きます。見てみろ。世界で一番幸せな男だ。幸せの可能性を人間が引き出すのは無理で、それは所詮錯覚妄想なのであると。ここまで言われますと、畳み込まれますと、落ち込みますね、カナさんね。
はい。
人間というのは自分の意志で運命を変えることはできません。降りかかってくる苦難、不幸、そういうものは受け取るしかない。人には因果を見通す力がありません。だからこそなんでありますが、著者、哲学者の山口さんが言います。幸不幸を判定せずに、その一切を全てがあるがままに起こるというその事実と向き合おう。人生はそこからじゃないと始まらない。人間は幸福を選べません。ね。今の世の中は、綺麗な人は得をしますね。かなさんね。べっぴんさんは。
まあ、損か得かさ得ですね。
得ですよね。
はい。
幸せのベルトコンベヤーに乗ってるようなもんなんですが、綺麗に生まれたばっかりに不幸になる人もいるのは何でしょうね。
はい。
綺麗にさえ生まれなければあの人はもっと幸せになったんじゃないかって、そんな人もいるだろ？
いますね。
はい。あの歌があそこで売れなかった方があの人は幸せだったんじゃないかって思う人いるよね。武田が時々口にしますが、神様はね、時々高いところから突き落とすためにてっぺんまで人を持ち上げるもんで、
はい、
高みというのは、まあ、登っていくということと、もう一つ、落ちれば死ぬという高さを気にしなければならないという、平べったいところの方が良かったんではないかと。 思うこともあるわけでありますですね。しかし哲学者は言います。すべてがあるがままに起こるようにことは起こるのだっていう、その虚しさ、そういうものと正直に向かい合うところに生きていく意味があるんじゃないのというね、
うん、
一番大事なことは世界と一致しなければならない。
世界と一致、
ああ、そう腹をくくるところから生きていく意味というのが絞り出せないだろうかと、うん、難しい話かもしれませんが大事なことのような気がして今週懸命に話す話題でございます。この続きまた明日のまな板の上で。